それでは今日はアドベントの第3週になりますけれども、クリスマスというギブという題で、お話をしております。まあ、ギブっていうのはこの、与えるということで、私たちの教会のテーマになっている言葉なんですね。与える、ギブがこの教会のテーマでありますが、その3回目ですけれども、クリスマスというのは神様が私たちに与えてくださった最高のギブである。全てのものは神様が与えられているわけですから、あるものは与えられた、あるものは与えられなかったということはないわけですけれども、中でもクリスマスという素晴らしい、ギブ、プレゼントが与えられた。そのプレゼントにはどういう意味があるだろうかということを、振り返っております。で、この時期私たちもいろんなプレゼントを贈り物をしたりされたり、しますね。ものじゃなくてもカードであったり、私もこの時クリスマスに本当に多くの方からカードをいただくんですけれども、この間は下に貼っておりましたが、小林さんのご主人からクリスマスカードをいただきまして、クリスマスカードなんですけれども、写真がですね、このトロピカルな、海のね、美しい海の風景なんですよ。クリスマスってやっぱりなんか雪とかね、なんか寒いこう風景なんですけれども、やっぱフィリピンの方ですから、クリスマスカードといっても綺麗な海のね、サンゴ礁の写真なんです。で、実はその前にも私クリスマスカードを前から時々お話してると思うんですけども、スリランカのですね、ミスターカトゥブラという人がおりまして、前に広島にお尋ねになった時にお友達になった方なんですけれども、その方からも毎年カードが来るんですけれども、これも南洋の方ですので、南洋ってことは古いですけども、赤道直下の国ですから、やっぱりトロピカルなんですね。で、象がいたり、きれいな鳥が飛んだりですね、ハイビスカスが映ったりするという、クリスマスといってもいろんな、シーズンの感じ方があるんだなと思いながら見ておりますけれども、本当にでも嬉しいもんですね、カードをいただくというのは。またいろんな贈り物をいただいたり、私自身も子供に何か買ってやったりとかいろいろするわけですけれども、このプレゼントっていうのは何かこうそれぞれの思いをですね、込めて、するものですよね。何の思いもなく機械的に、何かあげるということはないと思うんですね。それは下心である場合もあるしね、見返りを期待する場合もあるし、本当に純粋に愛情を表す場合もあるし、あるいは友情であったり、あなたのことを考えていますよっていう優しい思いであったり、あるいは感謝であったりですね、こういろんな思いが込められている。で、プラスの思いもありますけれども、マイナスの場合もありますね。この場合プレゼントとは言いませんけれども、やっぱり、戦争はマイナスの意味のプレゼントですね。早く終わってほしいなと思いますけれども、でクリスマスというのは神様が、一人の赤ちゃんを私たちに、送ってくださった時なんですね。2001年前、ベツレヘムの貝場桶に一人の赤ちゃんが寝かされた。で、今日はその一人の赤ちゃんに込められたこの神様の思いというものがどんなものであったか、そこには神様のどんなお気持ちが込められていたのかということを、ご一緒に考えてみたいと思うんですね。プレゼントっていうのは贈る方は実はいろんな思いを込めて贈るんですね。何か、本当に小さなものを贈る場合でも、あの人に何がいいかということを考えて贈りますよね。あの人は何が好きかとか、何を必要としているか、子供が小さいから洗剤を贈りましょうとかね、お年寄りだから温かいものを贈りましょうとか、そういろいろ考えて、そして気持ちを込めて贈るんですね。で、受ける方はというと、残念ながらあんまり送った人の気持ちを十分に捉えないことが多いんじゃないかと思うんです。 買ってくれた人がどれだけその送ってくれた人がそのためにどれだけ時間を費やしたかって、まあ分かりませんからね、もらった方はね。でもこのクリスマスという神様から与えてくださったプレゼントを私たちは果たしてどれほどその送り主である神の思いを考えながら受け取っているかなということを考えながら今日は聞いていただいたらいいと思うんですけれども、クリスマスに込められた神様の思い、まあ、僕も考えられる限りのことをいろいろ考えてみたんですが、一つには信頼があると思います。信頼、神は私たちを信頼しておられる。もし人間を信頼することがなければ、神はこの小さな命を私たちの手の中に預けられることはなかったんじゃないかと思います。赤ちゃんというのは自分で何もできないわけですね、当然。ですから それを育てる人に依存しています。で、考えによっては神はこの救い主をこの地上に遣わすにあたって赤ん坊として生まれるという方法以外にも、まあ、成人のイエス様が突然現れるということだって、おできになったはずですね。地の塵からアダムとエバを作られた方ですから、もう人間になってこの地上に出てくるにはいくらでも方法があったと思うんです。ところがあえて赤ちゃんとしてお生まれになった、全くこれは無力な存在として生まれた。それは預けられた方に信頼を表しているんじゃないか、まあ、これは私自身親になった時に非常に強く感じたことですね。自分の手の中に、いる赤ちゃんは何もできない、もうただ泣くか、吸い付くか出すか寝るかぐらいですよね。何もできないんですね。頼り切ってるわけですよね。で、ご存知のように人間は一番科学的には進化したと言われている生き物ですけれども、人間ほど親に頼り切って育つ生き物はないんですよね。自分で生きていけるようになるには長い時間がかかります。亀の赤ちゃんなんかは卵から生まれた瞬間に海に向かってよちよち歩いてって泳ぐわけじゃないですか。で、猫の赤ちゃんだって犬の赤ちゃんだって、まあ多少お乳を必要としますけれども、ちゃんと立ってそのうち自分で餌を見つけますね。蚊の赤ちゃんに至ってはどこまで喋っていいか分かりませんが、親が教えなくてもちゃんと人間に吸い付いて血を吸ってですね、でもこれ当たり前のようですけれどね、人間ってやっぱ特別なんですね。で、神様はこのもしかすると人間というの、人間はこの成長するのに非常に時間がかかると、親がいろんなことを教えたり世話をしなきゃいけないという環境をもともと整えておられて、そこに一人が送られたんじゃないか、そのことによって私はあなたを信頼しているということを人間に教えようとされたんじゃないかなと思ったりもしますね。任せても大丈夫という人じゃないと赤ちゃん預けないですからね。そうじゃないですか。特にね、お母さん方ね、もう赤ちゃんがそこにもおりますけどね、人に預けるっていうのはなかなか勇気のいることですね。抱っこしてもらうっても嬉しい人とね、どうぞどうぞって言いながら、うん、ちょっとこの人は危なっかしいなとか、あの手は最近洗ったのかしらとかっていうようなことを考えながら任せてるんですね。やっぱりすごく不安だと思うんですよ、赤ちゃんを任せる。でも神様はもう本当何の前触れもなくというか、もういきなり私たちの手元にボンと赤ちゃんを任せられた。あなたに信頼してるからこの子を何とかしなさいと、育ててくれと。で、聖書を見ると神は私たちに信頼を期待していらっしゃいますね。信仰、自分を信じなさいっていうのは要するに信頼しなさいということですよね。神様は私たちに対して信頼を求めていらっしゃる。でも同時に神も私たちを信頼しているんだということをこの赤子の誕生によって教えてくださったんじゃないでしょうか。 こんな私たちですけれども神様は信頼してくださってるんです。この罪深く愚かなものですけれども私たちを信頼してくださっている。とても信頼に耐えれるようなものじゃないと思うんですけれどもね。でも神様は信頼してくださっている。それ一つのメッセージだと思います。次に言えることは好意ですね。好意、好きだ、あなたのことは好きだ、あなたと一緒にいたい。マタイの福音書を見ると御使いが父ヨセフにこの子はインマヌエルと呼ばれるというお告げをしましたね。インマヌエルというのは神が共にいる。神様は私たちのことが好きだ、私たちも誰かのことが好きだ、私はあなたに好意を持っているということを表すのにどういう方法でするかというと、それはその人と一緒に時間を過ごすということによって現れるんですね。本当に好きだと思うからその人と長い間一緒にいたいし、また好きだという思いを表すのに好意を持っているということを表すのにその人のために時間を費やすわけじゃないですか。子供たちは親に何を一番期待しているかというと一緒に時間を過ごすことですね。とにかく一緒にいてほしい、一緒に遊んでほしい、まあ、親はやっぱりだんだん面倒くさなくなってですね大義くなってくるので、まあ今日はちょっと忙しいとか疲れてるとか言って少しずつこう遠ざけたりするんですけど、子供はとにかく一緒に遊んでほしい。それは好意を自分のことをどう思ってくれているかということを確認するためだと思うんですね。神様は一人子を人間として送られました。神が私たちに好意を持っているということは目に見えない神様という存在では表し得ないことなんです。わからないんですね私たちはね。もちろんこの美しい自然を見ると、ああ神様私たちに好意を持っていてくださるなということはわかりますよ、わかりますよ。花を見てればね、花は人間にこう語りかけるというか微笑みかけてるじゃないですか。だけども一人の赤ちゃん以上に好意を表してくれるものはありません。赤ちゃん可愛いでしょ。あそこにも可愛い赤ちゃんいっぱいいるじゃないですかね。赤ちゃん見て可愛いな、可愛くないっていうかね、あの思う人いないでしょ。どうして赤ちゃんってあんなスタイルなんですか。あの手足が短くてね、あの顔がポチャポチャっとして、もっとごつくてもいいと思うんですよ。ごつくないでしょ。皆さんそんなこと不思議に思ったことないですか。あれは自然だと思っちゃいけないんですよ。あれは神様のメッセージなんです。あの小児科の先生に言わせると、子供ってのは3歳までにほとんどの親孝行するって言うんですね。その後期待しちゃいけないって言うんですよ。もうその3歳までの可愛さが十分親孝行してるんだと、ね、それでも大人はですねそこから先の孝行だと思ってるんですけども、もうあの愛らしいというかね、可愛いというかね、だって可愛くなかったら世話しないですよ。いつも苦虫かみつぶしたらこんな憎たらしい顔してですね、眉間にしわ寄せてね、なんかこうゴツゴツしてたらですねおむつ替えてやろうとは思わないですよね。あのポチャポチャしてね、もう持ってるだけであったかいじゃないですか。あれはですね好意なんですよ。親に対する好意の表れなんです。その姿そのものが、私はお父ちゃんが好きよと、お母ちゃんが好きよと、ニコニコと笑うですね。であの生まれてすぐにも笑うそうですね、赤ちゃんっていうのは。寝てる時に、まあ私も見たことあります、こうなんとなしにえっとこう笑うんですよね、何のためですかあれ、何のためですか。好意を表してるんですよ、ね、子供にキャラキャラ笑うでしょ、ニコニコ笑って可愛いですよね。私はあなたが好きだよと、そういう気持ち。神様はこの一人の赤ちゃんにご自分の好意を託されたと思います。もしですねこのイエス様のお話にの中にクリスマスがなかったら、すごいなんか味気ないものになったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、マルコの福音書を見るとキリストの誕生物語出てこないんですよ。いきなり聖人のイエス様が現れてバプテスマの花が洗礼を受けて、それから人々の友となったりいろいろ奇跡が行われるんですね。もちろんそのキリストの交渉外と言われる間にも、キリストは貧しい者、嫌われている者、差別されている者、弱っている者の友となられて、私はあなたに好意を持っているよということを一生懸命表してくださいました。だけどこのクリスマスの赤ちゃんがどんな顔だったか分かりませんけれども、その一人の赤ちゃんがそこに生まれたんだ、そのことを想像するだけで 私たちには心が和んで、神様がそこに託された優しさや好意というものを感じることができる。私はあなたが好きだよ、そう言ってるじゃないですか。赤ちゃんの顔は、私はあなたが嫌いだよという顔する赤ちゃんね、おりませんよ。今度よく見てみてください、赤ちゃんの顔、ね、必ず私はあなたが好きだよという顔してますよ。まあ、ちょっとね、1年ぐらい経つとだんだんちょっとこの人は嫌だなって顔しますけどね、生まれてすぐは大丈夫ですね。他にどんなことがあるかなと思うんですが、それは私はあなたを大切に思っているというメッセージが込められていると思います。神様の側からですね、私はあなたを大切に思っている、何よりもあなたのことが大切だという思いがこの赤ちゃんに込められている。これは、しばしばお話しすることでありますけれども、神様はこの私たちのことをどれほど大切に思っているかということをどうやって伝えようかと考えられたと思うんですよ。神様の思考なんてのは私は分かりませんけれども、例えば皆さんは、私はあなたのことを大切に思っているということをどういう方法で表現しますか。特に自分が好きだと思っている人、大切だと思っている人にはそう分かってほしいじゃないですか。どういう気持ちで表現するか。それが例えば最近の若い女の子はそんなことせんかもしれませんが、かつては手編みのセーターをね編んだり、今でもするかもしれませんよ、そういう気持ちをそこに込めて渡すんですね、分かってほしい。だいたい失敗するんですね。あれは男はですね、巻かれるものは嫌なんです、女性は巻きたいんですね、巻きついて締めたいんです。私のものよと。男はやりたくないんですね、締められると嫌なので、それでちょっと距離ができるんですね。この辺が面白いと関係ない話ですけれども、神様は私たちに好意を持っているということをどういう方法で表そうかとされた、こう考えられたと思うんですね。金でも送るから、みんなに1億ずつ、全世界の人に1億ずつ送ったらどうなりますか。大インフレになりますね。これね、貨幣価値が全くなくなってしまってですね、経済大混乱ですよ。大根1本3億円ぐらいするようになります。意味のないことなんですね。何をあげたらこの人は喜ぶだろうか。花をあげて喜ぶ人もいるでしょうし、お漬物をもらって嬉しい人もいるでしょうし、時間をもらって嬉しい人もいるでしょうし、まあ人間さまざまですよ。でも神様が選ばれた方法は一人の赤ちゃんだったんですね。私はあなたの方がこの子より大切だと、そう言って私たちのところにポーンと預けられた。あなたの方が大切だ、あなたにもっといい人生を生きてほしい、この子はあなたの代わりにあなたの罪の身代わりになる、でもあなたには幸せに生きてほしい、このメッセージですよね。私はあなたを大切に思っている。この小さな男の子が背負ってきた神様が私たちを大切だと思っているというメッセージを受け取れないのは損ですね。他に例えば使える、何でもしたいという気持ちもあるんじゃないでしょうかね。そこにはイエス様は、布にくるまって会話桶に寝ていると、寝かされたと。この今日読みましたところでは羊飼いにその話が伝えられているんですね。御使いが行って羊飼いにその話が伝えられた。なぜ羊飼いがそのこの素晴らしい、訪れを聞くものとして選ばれたのか、なぜでしょうね。他にもいろんな人がいたんですよね。山ほどの人がいた。ところが羊飼いが選ばれたっていうのは、これは前にも話したと思いますけれども、羊飼いもおそらく生まれてからすぐに飼い葉桶に寝かされたんですよ、彼らも。まあ、当時出産は不浄のものとされましたので、一般の人々でさえ家畜小屋やら洞穴やらそういうところで出産をしたと言われています。ましてや羊飼いですから、 羊飼いは誇り高い職業でしたけれども貧しい職業には変わりありません。彼らはこの貝羽桶に寝かされている赤ちゃんを見て、ああ自分と同じ救い主だと言われている人だけれども自分と同じところで生まれてるじゃないか、そういうこの親しみやすさを感じたと思うんですね。イエス様自身長じて自分は使えるためではなく使えられるためではなく使えるために来たと言われました。もしイエス様があの愛子様のようにですね王様の宮殿で生まれたらどうでしょうか。そこには使えるという別に愛子様は使える気持ちが愛子様は使える気持ちがないというわけではないですよ。だけどね役割がもう決まるわけですよ。ある意味では生まれたところによってこの貝羽桶で生まれた男の子は今から何でもやるという役割ですよ。そういう姿じゃないですか。出てきた時からヘロデの宮殿で生まれてもよかったしエジプトのあの大宮殿で生まれてもよかったんです。あるいはパリサイ人の厳格な律法のあのガマリエルの家で生まれてもよかったんです。祭司の家で生まれてもよかったんです。商人の生まれ家で大富豪の家で生まれてもよかったんです。ところがこの子はまさに羊飼いの子として生まれてるんです。ここの中にやはり神様のメッセージが込められている。私はあなたのために何かしようと思ってる。何かしようと思ってる人はそういう姿してるんですよ、ね、もういつも綺麗な身なりしてる人はにはお掃除してもらいたくないですね。お掃除したいという人はそれなりの格好をしてるわけです。まさにそれなりの格好でイエス様はお生まれになった。使えるというメッセージがそこに込められていると思います。そしてこれはしばしば言われることであるしエペソの信徒の手紙などにも述べられていることですが平和ですね。神様からの平和のメッセージ、あるいは和解のメッセージと言ってもいいでしょうか。かつて、首狩り族と言われた人たちがお互いに部族同士が争ってですね、そしてもうこれ以上戦いをやめて和平をしようと言った時にお互いの部族の族長のですね子供を特化越子して育てたということがあるそうです。まあある意味では人質みたいなもんですけどね、お互いにお互いの部族の族長の子供を育てるわけですから、そうやってお互いに平和がになるようにしようということがあったそうですが、神様はまさにこの無防備な赤ちゃんにご自分の戦う意志のなさ、平和を求める気持ちを込められてるじゃないですか、ね、赤ちゃんの願うほど平和なものないですよね。本当に安らかに戦わないんですから、暴れることもできないし私たちに反抗することもできないんですね。私たちを憎む言葉を語るわけでもない。でもその何も一言も発しない無防備な赤ちゃんの中に神様が私たちと和解したい、私たちに平和をもたらしたい、ご自分が戦う意志がない、裁く意志がない、あなた方を苦しめる意志がないということがそこに込められてますね。感謝のことです。そして最後にここには神様の期待が込められていると思います。私たちに対する期待が、これも自分自身子供を生まれた時に感じたことですね。ああ神様は僕を期待してくれてるなと思いました。この本当に無力な小さな小さな命、何もできないものに赤ちゃんを私たちの手に預けられた、期待してくれてるなと思いましたね。よくぞ私のようなものにこの命を託されたな、そう思いました。確かに神は私たちに期待してくださっています。しかし残念なことにこの期待は最後イエス・キリストを十字架につけるという形で私たちは裏切ってしまったんです。神様の期待を、神様はせっかく私たちの手に預けられたこの子を 殺してしまったんですね。しかしそのあと私たちはまた再び神様の許しを得て、この赤ちゃんに込められているメッセージを少し理解することができた。それがこの聖書に記され、また福音という形で世界中に広められていったわけですね。最初に言いましたけれども、プレゼントっていうのはこの送る側の気持ちほど受ける側にはあまりその気持ちが伝わりにくいもんですね。子供に何かプレゼントを買ってやって、でこう綺麗なねラッピングをしてあげても、子供はもうバッとすぐ破ってしまってね、そして散々いろいろ考えて買ってやったのに、なんだこんなものは、がっかりしたりしてね、しまいに泣き出したりしてね、僕はこれが欲しかったなんじゃないなんて言いますよね。気持ちを込めると難しいんですね、本当に。またそれを理解する方にも問題があるんですけども、じゃあ私たちはこのクリスマスという神様のまさに世紀のというか人生、この人類最大のプレゼントに込められた神様の気持ちをどれぐらい理解しているだろうか。ちょうど油が切れてた時に味の素のセットかなんか来ると、ああよかった油切れた、ちょっとぴったりだね、洗剤が送られてきて、あこの間も洗剤ある、もう押し入れに3つも4つもあるのにまた洗剤が来たとかですね、これ送る側の気持ちっていうのは十分に察しられないんですよ。私たちどっかに自分のうまくいった都合のいいというか、自分が嬉しいよかったなと思うのはそれなりに考えますけれども、そうでないと残念ながらそれをあまり深く興味を持って詮索したり理解することがないものです。神様がこのクリスマスに込められている込めてくださったプレゼント、もしかしたら私たちはその必要なところだけ取り出してないだろうか。自分にとって都合のいいところだけを、あ罪のために生まれてくださったイエス様ありがとうございますと言って、その贖罪者として来られたイエス様それだけを感謝して、あるいは自分が何か困った時にだけそのクリスマスのプレゼントをもらって受け取って、あうまくいったらはいありがとうございましたと言って、もうそのプレゼントごと捨ててしまうということがないだろうか。神様は私たちが思うはるかに大きな大きなお気持ちをこのプレゼントに込めていてくださるんです。私たちの手にそれを与えてくださったんです。自分の都合のいい時だけ、あるいは自分の欲しいところだけ受け取って、そして送り主の気持ちを無視するというようなことがあってはならないと思うんですね。今日はそのような意味でクリスマスに込められた神様のメッセージを少し取り上げてお話ししましたが、このクリスマス2001年のクリスマスの時期にですね、私たちそれぞれに本当に神様がこのクリスマスでどんなメッセージを私に送ろうとしてくださっているのか祈りつつまた考えていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日こうしてアドベント3週の礼拝を皆さんと一緒に守ることができたことを感謝します。私たちのために神の位を捨てて人の姿を取って生まれてくださった一人の赤ちゃんとしてこの地上に来てくださったイエス様の願い思い、そこに込められている愛情、私たちは本当に知ろうといたしません。ただ自分に都合のよいところだけを受け取って、ただ自分の必要だけをそこから満たして送ってくださった神様の思いや願いや、あるいは痛みや犠牲を知ろうとしないことをお許しください。そして願わくば私たちがこのクリスマスの時にあの小さな赤ちゃんに込められた神様の思いを知ることができるように、もっともっとそのことを通して神ご自身の私たちに向かう願いを知ることができるように心からお願いいたします。その時私たちはもっと クリスマスを喜び感謝し楽しむことができるはずですから、与えられました御言葉に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。